高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員裁判の話をしましょう。神奈川県座間市のアパートで2017年に若い男女9人、女性がほとんどなんですが、若い男女9人が遺体で見つかった事件の裁判員裁判が9月の末に東京地裁立川支部で始まりました。強盗、それから強制性交殺人、以前の言葉で言うと強姦殺人ですが、強制性交殺人、それから強盗殺人、それから死体損壊遺棄の罪に問われて、そういう被告人29歳の男性ですが訴えられておりました。その公判が始まりました。起訴状によりますと、17年の8月から10月までの約2ヶ月の間に、東京とその周辺の4県に住む15歳から26歳までの男女9人を自分の住んでいたアパートに誘い出して、ロープで首を絞めて殺害をしたと。でそれぞれから少ない金額では数百円、多い金額で数万円のお金を奪って、そして女性8人には性的な暴行をしたと、こういう疑いがかけられています。でこれについて被告人は全て認めて一切争わないと、こういう態度を取り、弁護人は殺害について承諾があったということで、殺人罪ではなく承諾殺人、承諾殺人罪という犯罪が法的の軽い罪としてあるのですが、当たるのはこれであると、これにしか当たらない、そういう主張をして裁判が始まっています。弁護人と被告人の意見が微妙に違う、あるいは大きく違う、そういうことは刑事裁判ではありえまして、あってもおかしくないということになっておりまして、そういう被告人と弁護人の見解が違うところでこの裁判が始まっているという問題もあります。事件自体かなり異様なものであることは皆さんもご理解されていらっしゃると思います。裁判員裁判が始まる当初の段階で、最高裁の長官が事実認定というのはそんなに難しいものではないという、私としては驚くべき発言をしたことを思い起こします。事実認定というのは非常に難しいものだということが私の経験の中での強い実感でしたので、事実認定というのはそんなに難しいものではないということを、それもこともあろうに最高裁の長官が言うことについて、私は裁判そのものの意味や価値を司法の要人が貶めるものではないかとさえ思った記憶があるのですけれども、今回のこの事件を見ると事実認定の難しさを改めて強く感じさせられる、そういう事件だと思います。事件自体の難しさの上に被告人弁護人の主張も違っているということがあるという問題が重なります。この事件では被告人はツイッターで、自分も自殺を志願しているんだというようなことを言いながら、一緒に死のうというふうに被害者に持ちかけていたとされています。実情はよく分かりませんが、そういう報道がありました。で実際の動機は金銭の目的と性的な目的のためだったというふうに、言っていて、捜査の段階でそういうことも認めていると そのように伝えられます。で、このような事件についての裁判の結論というのはどういうことになるか。で、実際にはこの17年の10月の逮捕以降、一人一人の事案が発覚するたびに再逮捕、再逮捕というふうに逮捕が続きました。逮捕がされるとそのことによって拘束期間が延びる、延ばしてもそれは許されるということがあり、一つ一つの事件で合計10回の逮捕があった。で、精神状態を調べる鑑定留置という手続きも取られた。で、その結果起訴されたのは非常に遅くなりました。18年の9月だったと思います。で、被害者が9人という多数の人数になるということもあって、証拠をオープンにすること、証拠の開示と言ってますけれど、証拠の開示も遅れる。それからまた争点整理のために行われる公判前整理手続きも大変手間がかかりました。で、ようやく今年の9月、裁判が公判手続きという形で始まったということになります。で、公判は全部で24回開かれるそうで、判決は今年の12月15日が予定されています。で、被害者を数人ずつ分けて審理をするとか、あるいは中間的な検察官の意見表明とか、中間的な弁護人の意見表明というようなことも入れるという異例の訴訟進行になっていて、またご遺族の皆さんも犯罪被害者参加制度という仕組み制度があるのですが、これを使って法廷に出て正式に意見を述べるということも行われると伝えられています。で、問題は先ほどお話をしたように、殺害を承諾していたという主張をしている弁護人主張に対して、いや、それは承諾とは言えないのかどうか、言えるのかどうかという、そこが最も大きい問題になりそうです。殺害の承諾というのは一体どういうことを指すのか。自分を殺してほしいというふうに要請するときに、その要請する人の気持ちの中にどこまで心が整理をされていなければ殺害の正式な要請とは言えないことになるのか。人に頼んで自分は死を選ぼうとするという人間の意思というものは、どのくらいその内容が固まっていないといけないのか。承諾殺人ということになると刑が非常に軽くなります。そのために承諾があったと言うべきか、あったとは言えないかということによって、その刑は数年の懲役で終わることから死刑までの差があります。承諾殺人の法定刑は6ヶ月以上7年以下というふうにされています。懲役か禁錮という罪種も重いもの軽いものがあります。これに対して殺人罪は最高刑がご承知の通り死刑です。この天と地の差の中で、一体殺害承諾というものはどういうものかと、どういうものであると殺害承諾と言えるのかということが論点になります。大変を何回使ってもおかしくないくらい難しい判断です。で、この判断を裁判員という素人が求められるということになります。検察側は本当に死にたいという人はこの国の中に一人もいなかったという主張をしており、そうではなかろうかというような趣旨のことを被告人自身も言っているという中で、弁護人は承諾殺人であるという主張をしている、こういう事件です。で、仮に例えば依頼する側には殺害をしてほしいという要請はあったけれど、それを引き受ける被告人の側には 金銭目的であるとか性的目的であったというそういうズレがあった場合はどういうことになるのかといったような問題もあります。もう難しい問題、分かりにくい問題が山積している事件だと言っていいでしょう。学者の中には自殺を願望しているだけでは殺害の承諾があったということを言うには飛躍があるというふうに言う人もいます。この承諾というのは殺害行為のその時になければいけません。殺害の時に承諾があったかないかということを何をもって判断するかというところが問われるケースになります。9月の末に始まって12月の半ばには判決が出る。私の意見ですけれども超短い、なんと短い審理期間だろうかとも思います。この難しい判断を素人の6人の裁判員が求められるということになり、またこの事件そのものの対応といいますか事件そのものの姿もこの異常さの事件をもう裁判員裁判、素人による裁判という形で行うということの難しさを感じるのはおそらく私だけではない、多くの法律家は本当のところこれを素人の市民に裁かせるということの問題点、難しさということは誰も考えるのではないかと思います。皆さんはどのように受け止められるか。私は裁判員裁判の本質の中にいろいろ問題があって、国民に判断を求めるということがとてもとても難しい問題でもそんなに難しいものではないというようなことを、言い募って、そして裁判所に動員してこの悩みの果てにあるような悩ましさの果てにあるような難しい事件を審判させる、何のための裁判制度なのだろうかということを改めて考えざるを得ないです。この事件の報道はまた12月の段階であるでしょう。その時にもまた一緒に皆さんと考えてみたいというふうに思いますけれども、皆さんがどのようにお考えになるか、今日のお話はここまでにしましょう。